もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
い、子供のことで、
はい。
子供といっても、もう成人した大人の子供なんですけれど
はい。
も、はい、子供との関係性が非常に希薄して、で、私自身がどういうふうに今後心を持っていったらいいかな、考え方を変えたらいいかなっていうところで、ずっとこう悶々と悩んでおりました。
まず、あなたはおいくつなの？
58歳です。
58 歳。
はい、
ご主人は？
53歳です。
53 歳。お子さんは何人いらっしゃるんですか？
はい、女の子が3人。
女性ばっかりね。
はい、そうです。
おいくつとおいくつとおいく
は
つ？
い、34歳、33歳、18歳。
年子の方と、ずいぶん離れた方になりましたね。
そうです。はい、まず25年前に一度別居して、上の2人の父親と3番目の父親が違うんですけれども、
ああ、なるほどね。どういう。
ここが遡っていて、私が一度長女と次女の父親との離婚の時に、私だけがすぐ近くの実家に出たんですね。で、それは子供たちの意向を聞いて、一緒に行く、それともいるって言ったら、ここにいるという子供たちが言ったので、父親との生活をしながら、私もすごく近いところに住んでたので、ちょこちょこ様子を見に行ったり、食事を作ったり、そういった子供たちへのことはやってたんですね。
なるほど。
で、高校を出た頃から、長女がやっぱりその父親との折り合いが悪いということで、お母さんの方に行きたいんだと言うから、いいよいいよっていうことで受け入れました。で、その頃に私は今の仕事をずっとやってまして、長女も高校を出た後に私の勤めてるところに一緒に働きに来ました。で、それからしばらくして会社を経営されてた人が突然亡くなられて、この会社をどうしようかっていうところになったんですけれども、その時には私が役職をもらってたので、ご利用者様とかの面談行ったり、いろんな契約したりも私がやってたもので、利用者さん一人一人にすごく思い入れがあったんですね。で、亡くなったっていうのを知らされた時に、その親族の方が、もうどっかへ、利用者さんをどっかへやってくれと、移してくれと言われたので、どうしようかと、他に何かいい手はないのかなって、いろんなところにちょっと相談できるところにしてみたら、それは、じゃああなたが会社を引き継げばいいんじゃないの。ただそこには借金も背負って引き継がんといけんよねっていうところになって、すごく悩んだんですけれども、まあ、娘が一緒にやろう、じゃあ頑張ってやろうっていうことで会社を引き継ぎました。で、2人でじゃあ頑張って立て直そうねっていうことで、事業所を立て直していってた中で、取締役と代表取締役っていう役職をつけたんですね。で、会社をやっていく中で、どんどん、最初の頃は全然普通だったんです。頑張っていこうって、私後継ぐかなっていう形で頑張ってくれてたんですけれども、やはり結婚した、そして旦那さんの方が、まあ、お給料が良くなかった、そういったものの中から、仕事よりもお金がたくさんもらえてることへの執着が出始めて、で、そこぐらいから私とぎくしゃくぎくしゃくし始めたんですね。はい。なんですかね、すごく、まあ、20代にしては、こんなにもらえるのっていうお給料を、まあ、私も娘が可愛いとか、小さい頃に苦労をかけたとか、かわいそうな思いをさせてしまったっていうのが、どうしても念頭にあるので、つい甘くなってしまったんです。
ちょっと、ちなみにこの会社って、お二人でやってたの？ 従業員の方も他にいっぱい。
います、います。
何人ぐらいでやってる会社だったんですか？
今はですね、30名です。
あ、30名も。はい。
はい。で、その中で、やっぱり、トップの娘っていうことから、うんうん、周りの目もやはり、嫌なことがあっても、まあ、代表の娘さんだからっていうことで、言葉を閉ざしてしまう人もいたり、横柄な態度取られても、まあ、彼女だから、もう娘さんだから仕方ないよねっていう声がポロポロ出ましたんですね。
うん、
うん、で、まあ、通常の事務員さんがいただくお給料の3倍から4倍のお給料が、報酬が入ってたっていうところもあり、娘がどんどん変わってきて。
あ、はい。
で、なかなかこの従業員との折り合いも悪くなってくる。
はい。
そうなってくると、仕事が面白くない。で、そこから私に当たるようになるんですね。うん。うん、そうすると、結婚しました。結婚して子供ができました。その後、育休っていうのを取りたいというのも、それはもう役員なので、うん、普通の社会保険かけてる人たちとは違う立ち位置で物事を考えてやろうよっていうことを言ってたんですけれども、本人としては十分な休みが欲しい、
うん、
そういった我がどんどん出始めて、
うん、
もう自由にできると思い込んじゃったみたいで、
うん、
そうして来てたら私の呼んだというか管理者として、一人もう一つの会社のトップに立ってもらえる責任者を呼びました。
呼びました。会社が2つあったの？
そう、2つあるんです。
社長さんが突然亡くなっちゃった時も2つあったの？
2つありました。はい。
2つあった会社をそっくり全部自分たちでやろうって決めた。
はい。そうなんです。
すごいですね。はい。
娘の中では自分が一番知っている。誰よりもいろんなことを私は知っている。って思っていたのがポンと。その上を知ってる知識のある人が来た時に出鼻をくじかれたと言いますか、鼻をへし折られてしまったので、私の方にあの人をこのまま雇ったら会社を乗っ取られるのにあなたはそれでもいいのかと、それでいいんであれば私は親子の縁を切らせてもらいますという通知が来たんですね、 LINE が来たんです、で私ももうちょっとびっくりした中で、そのあたりぐらいから一切私が連絡しても返事もしない、会社に来ても私と喋らない、で私に用事があるときは全てメモ紙で貼っている、でその後会社ももう辞めますということを言うので、もうそうですかと、仕方ないですねということで辞めたんですが、私の中では親子でずっといたのに突然手のひら返されたかのような形で、なんて言うんですかね、私の中で甘やかしてたから思うようにならなくなってこんな形になったんだって思いながらも、なんかこうどんどんなんですかね、娘なのにどうしてこんな形になったんだろう、私はどういうふうに今後自分の気持ちとして疎遠になった娘に対しての思いっていうのがやっぱりあるんです、
なるほどね。
これもうきっと私が甘すぎるせいなんですね、なんとなく、
でご相談というかご質問としては、自分の心を癒したいの？
そう、心がどうもうこう割り切れない中でどう割り切っていったらいいんでしょうか。自分の中でいつも悶々としてるんです。
なるほど。
うん、
今日はですね、
はい、
精神的な問題にも長けてらっしゃると思いますけど、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
今ね、ずっとお話を伺っててね、まあ、要は経営者としてのご自身と、それと、まあ、母親としての、その娘との関係との間でね、いろいろその悩んでおられるということなんですけどね。
はい、
甘すぎますよね、あなたがね。はい。だからそういう意味では、はい、娘さんと一緒に会社をやってた頃のあなたというのは、やっぱり経営者としてはやっぱりよろしくなかったと思いますし、
はい、
母親としても娘さんを 育てていくという意味ではあまりよろしくなかったのかなと思いますね、
はいはい、
ただそのまあそこでギクシャクをして、
はい、
最終的に娘さんが辞めますというふうに言って辞めてくれたというのは、
はい、
会社にとってもあなたにとっても良かったのかもしれないですよね。
だから良かった、
はい
はい、
あのまあよくある話ではあるんですけどね、やはりその会社で身内びいきをしてしまうとね、
はい、
やっぱりその他の従業員からの信頼っていうのは失ってきますし、
そうです、はい、う
ん、でしかもそれがこうお金に絡んでくるということになるとね、
はい、
下手すると、まあ、これ会社に対する背任行為にもなってしまうわけですよ。
そうですね、
はい、だからこれはそのエスカレートする前にね、辞めさせるというのはなかなか難しかったかもしれないけれども、
はい、
自分から辞めますと言って辞めてくれたというのは、うんうん、会社にとってはすごく大きなことですし、
はい、
現にその後会社がうまくいってるわけですよね。
そうです。でその従業員の方もいなくなって風通しが良くなったとか、
は
い、
うん、
代表の娘さんのことを言うようで申し訳ないけど会社に来るのが良くなった、楽しくなったっていう声を聞いて行くと、
う
んうん、良かったんだって、
そうですよね、
間違ってなかったんだって思いながらも、
うん、
親の自分っていうのが出てくるんですね、
うんうん、ただねやっぱりひとたび会社をね経営する立場になった以上は、
はい、
その30名の従業員たちの母親でもあるわけですから、
うん、はい、
そういう意味ではねやっぱりその、はい、一人の娘さんを甘やかして、うん、経営者としての立場がね、はい、おろそかになってしまうというのはこれは良くないことだと思いますんで、
はい、
はい、距離を置いたというのは、まあ、あなたは救われたと思いますね、
うん、はい、
はい、で、はい、他方で母親としてもね、
はい、
結局その、はい、なんて言うんでしょうかね、娘さんを甘やかすということ自体が、
はい、
じゃあ果たしてそれは娘さんにとって良かったのかというと、現にねその娘さんなんかどんどんどんどん要求が大きくなって、
はい、
しかもそのまあ下手すると会社の経営にも影響を及ぼすようなね、
はい、
要求をしだして、
うん
うん、そういう自分のためにその会社を犠牲にするような感覚を身につけさせてしまったと、
はい、
でこれがずっと続いてたらね娘さん自身にとって良くないことだと思いますんで、
うん
うん、一度そうやってねこう距離を置いてもうこれ以上あなたのことは甘やかしませんという状態になった、
はい、
ということはその娘さんにとってもね、
はい、
長い目で見ればよかったんじゃないかなと思います。もちろん気持ちの上ではね昔みたいに仲良く暮らしたいとか、はい、あるいはそのあなた自身もねその離婚ご自身が離婚された時のなんかその、はい、娘さんとそこで距離を取ってしまったことのなんて言うんでしょうかね負い目が
それがずっとそうなんです、ね、
あるのかもしれないけれども、はい、
うん、
そこはね娘さんにとっても良い選択だったんじゃないかなというふうに私は思いました。
なるほど、
うん、だから、はい、もし娘さんが困ってね何かね、手を差し伸べてあげられる時が来ればねそれはその会社から給料を出すとか会社の役員にして特別扱いするということじゃなくて、
うん、
あなた自身のねポケットマネーからねいくらかねその助けてあげるってことはしてもいいかもしれないけれども、
うん、
でもあなたがその社長としての立場でね娘さんを特別扱いするっていうのは、はい、これは絶対やっちゃいけないこと。
そうですね、わ、はい、かりました、はい、もうなんか腑に落ちました。本当にありがとうございます。
よろしいですか、
はい、
はい。じゃあもう一度今井先生に変わりますね、
はい、
お待ちください、
はい、はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、はい、ありがとうございます。なんかこう胸のつかいがスッと
取れました。
はい、
あなたは今、
はい、
お嬢さんのことで悩んでる場合じゃないんですよ。
は
い、
そうですね、うん。
会社の方しっかりやらないと。
そうですね。
うん、
はい。
ということでいかがでしょう、
はい。はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ失礼します、
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
はい、失礼いたします。
失礼します。